売れたいので売れてる人を研究しています。ラジオトーク公式番組あなたの耳の秘密基地、お相手は今日も元気に苦悩中文筆家の牧村こと牧村麻子です。今回のお話は前回の一人で大丈夫すぎる人を強がってると思われがち問題のパート2みたいな感じで喋ろうと思います。なんて表現しようかな。一人になれないとあなたといたいの違いをもうちょっと感じて生きてっていう話にしようかな。前回の一人が大丈夫すぎる人強がってると思われがち問題っていう配信についてはもうマジでスクショして保存するすごいいいお便りをたくさんいただきまして嬉しく思っております。ですごくそうだよなって思ったのが、その結構一人が大丈夫な人、まあその強いと思われることもあるだろうね。そんなになんかね、一つの尺度で強い弱いをそんなに決めようと思わんし、なんかその人にはね、大丈夫な人と大丈夫じゃない人がいるというよりは、大丈夫な日と大丈夫じゃない日がある、大丈夫じゃない期間と大丈夫な期間がある、幸せな人と幸せな人が分かれてるんじゃなくて、人の人生の中には幸せな時もあるし幸せじゃない時もあるよねみたいな、なんかその人生の段階なのだから、生まれつき強い人と生まれつき弱い人みたいな、一人が大丈夫なタイプの人とそうじゃないタイプの人っていう風に個人的には分けたくないと思うんだが、その上でだ、強いというかね、一人が大丈夫な人がそうじゃない人を見下すとか導こうとするとかいうことは避けたくて、そうじゃなくて理解するというかね、例えばまあそれこそ宗教とか先の戦争とかが代表例だと思うんだよね。もう明らかにさ、それなんかね、怪しい壺買わされてるやんっていう感じになっていたりとか、あとなんか宗教ってなんだろうね、求道と信仰の違いってあると思ってて、なんか私は宗教今んとこ信じてないんですけど、で信じたこともないんですけど、な特定の宗教を何か信じるってことをしたことはないんですけど、そう求道と信仰って違うよねと思ってて、そのなんかこの世の真理を求めたい正しさとは何なのだろう、どのように生きていけばいいのだろうっていうことを考えるにあたって、まあ宗教という体系があって、なんか教祖の言ってることがあって、でそれ対自分で道を求めていく、求道していくっていう態度があると思うんだよね、一つね。でもう一つは完全にそのなんかなんだろう、崇拝してしまうというかね、まあ、もうここに書いてあることが全部正しい、ここの言ってることが全部正しい、自分で考えない態度、自分で道を求めてるんじゃなくて導いてもらおうとしかしない態度っていうのがあると思うんだよね。ドイツの作家でさ、ヘルマン・ヘッセっていう人がいるじゃん。でそのヘルマン・ヘッセのシッダールタっていう小説にその対比がすごい鮮やかに出てくるんだよね。なんか主人公のシッダールタ君は求道タイプの人なんだよね。その自分で何これからも道を求めていきたいです、一歩一歩自分で歩んでいきたいですっていくんだけど、シッダールタ君の友達はなんかもうやっと僕の仲間に出会えたみたいな感じで、なんか ここで僕はやっていくんだ、ここで僕の仲間たちだみたいな感じで、ある時に旅をやめちゃうんだよね。でなんでシッダールタ君は僕の友達なのに僕の仲間と一緒にいてくれないのみたいなことではってなるシーンとかがあるんだけど、あの違いだなって思うんだよね。なんかなんだろうね、誰かといることっていうのをなんだろうね、守る場所を持つことではなくて帰ってくることができる場所を持つこととして捉えたいなと思うんだよね。そのここが守る場所だって、私たちの仲間が言ってることが正しいんだから、他の人を教え導かなければ、他の人が正しくないからこっちの方に、ね、こっちが勝つように、例えば、まあ、全然戦争とか人殺しちゃったわけだからね、やっちゃう ったり、なんかこの土地が自分たちのものだと証明するために戦うんだみたいな、このなんか守る方に行っちゃうと、自分たちが正しくて私たちのことを守んないといけないからって言った時に、人はやっぱ一番残酷になると思うんだよね。だって自分が絶対に正しいと思ってるわけだし、まあ、仲間がいるし、その仲間たちと同じ方向に剣を持って走っていかなければ自分のこの居場所がなくなると思うわけでしょ。だから実は私たちの信仰、私たちの信じていること、私たちの土地、私たちの国とかを守っていますという体で戦っているようでいて、実は自分がその国、土地、宗教、所属団体、考え方のチーム、何でもいいんだが、そこに自分がそこにいられるということを守っているに過ぎないんだよね。だから実は何も本当は私たちなんかじゃないんだよねって思うよ、旗から見ていて。だからそのそうじゃなくて、ここが守る場所なのだから、ここの私たちのここを守るためにあいつらを殺してもいいんだ、戦わなければっていう風になるのではなく、ただただ帰ってくる場所として持ちたい、帰ってくることができる場所って言ったらいいか、帰ってくることができる場所として持てるといいよねみたいな。なんか基本やっぱり生きていくことって求道だし、知ったあるただと思うんですよ。なんかもうずっとその場所にいると、もうその場所で生きてきている自分っていう風になっちゃうから、その場所を守るために戦い続けちゃうからね。だからやっぱ外の世界は良くないものだと決めつけ始めちゃうんですよね。例えばね、テレビに映るさ、ニュースを見ていてもさ、まあ海外ってこんなに怖い事件が起こるのね、やっぱり日本が一番ねみたいなことになっちゃって、そこが地球じゃんっていう、そこが一続きじゃんっていう感覚を持てないし、なおかつそんなに自分日本知ってんのかなみたいな、実は日本のこともね、全部の土地回れたわけじゃないし、自分の知らない日本っていっぱいあるじゃんっていうことにも気づけないまま、海外は怖い、日本が一番だっていう風に思うことで、なんとか自分のことを大丈夫だと思おうとする、そこを守っちゃうんだよね。でも帰ってくる場所として、帰ってくることができる場所として日本っていうところを捉えたとすると、まあ、日本の中もいろいろ行けるわけだし、外にも行けるわけだよね。その物理的に海外旅行、国内旅行をしなくても、例えば、まあ、家にいてもね、代表例が本を読んでみるっていうことだよね。その日本って何なんだろう、日本っていう国の名前は例えばなんでついたんだろう。あとこの間見たすごい悲しい紛争のニュースがあったけれども、あれはなんで起こっているんだろう、どういう歴史がこの土地にはあるんだろうとか、それはやっぱり自分が今知っている大丈夫な日本と危険な海外っていう対比を出ていくことだし、なんかそっちの方が実は全然本当に大丈夫になっていく道だと思うんだよね。もうはっきり言って、ここは安全、あっちは危険って切り離して決めつけてしまうことって、もうその時点でそこから動けなくなるし、物事を知ることができなくなるし、本当にそうなのっていうことを考えることができなくなるし、なんか自分で自分を縛っちゃって、はあ安心ってやってるだけだからね、だなって思うんだよね。だからやっぱりなんだろう、一人一人私たちでいたがる理由は違うと思うし、理解しようと思うけれども、やっぱり何だろう、いや守ってるし、自分たちが正しいと思ってるんだなっていう目で割と見てしまうな。でその何だろうね、世界とかなんかそういう単位ではなくって、日常生活の人間関係で見た時に、なんか誘ってもらった時とかね、なんだろうね、なんか連絡を取り合っている時とかで、それの理由が2つあると思ってて、一つは一人になれない場合、もう一つはあなたといたい場合だと思うんだよね。で後者の付き合い以外は実はいらないものだと私は思うよ。一人になれないからっていうことで人と居続けると、お互いに寂しいと思う。やっぱりなんか自分は何だろう、本当何だろう、人といるために嫌われたくないから一生懸命やる自分とかがあるじゃん。 そういうことを繰り返していると自分が一番自分の話を聞いてない状態になっちゃう。自分が何を考えてるか分かんなくなっちゃうんだよね。からどんどん寂しくなるんだよね。それってマジでアリ地獄なんだよね。からなんか人と過ごす、人に何か連絡を取るってなった時に、それが一人にでな、一人になれないからなのか、それともあなたといたいからなのかっていうことは常々考えときたいことだなって思うんだよね。なんかここ数日このことを考えていて思い出したのがさ、なんかちょっと子供の時にあのメールっていうものをし始めた時のことだったんだよね。なんか割と年上の先輩がさ、あの CC、 あのいろんな人にまとめてっていう形で送ってくるっていうメールをね、ことがあって、その内容がマジでさ、あの私はこんなにもいい暮らしをしているんだ、その今でいう Facebook の投稿みたいなものだよね。あと私はこう、私の家族はこんなにすごいんだとかね、そういうものを一生懸命、まあ子供だったけどね、一生懸命送ってきていたなと思っていて、でもそこで CC に入れられている相手ってやっぱり誰でもいいんだよね。私こんなにキラキラしている私の話を誰か聞いてっていうことをやって自分の輪郭を確かめる行為なので、あ、先輩から連絡来たとか、なんかそうで、そのそれに対する変何対応もさ、返事しないと失礼かな、嫌われるかなっていうのは、よどなんだろうね、したいことではないわけじゃん。そのあなたと先輩といたいからっていうよりは、なんか自分が嫌われたくないから、自分が大丈夫な社会的に OK な振る舞いをしたいからっていうことじゃん。で、私は返事をしなかったんだよね。まあ、マジで単純に一人になれないという場合は日記書いた方がいいし、本を読んだ方がいいし、風呂入ったり寝たりした方がいいし、先に自分が自分の話を聞いてあげた方が良いのではと思いました。あ、月曜に犬山紙子さんとトークイベントがあります。来てください。